対的未来情報発信番組総ミラ。総ミラ。
リスナーの皆さん、こんにちは。日本能力協会総合研究所、菊池健二です。今日もよろしくお願いいたします。この時間は総ミラ、相対的未来情報発信番組をお送りしていきます。ニュースや情報をもとに仮説を立て、予測することが可能な相対的未来につながるヒント、総ミラをいち早くリスナーの皆様にお届けする情報番組です。そして番組を一緒にお届けしますのは、株式会社スペックホルダー代表取締役、大野康則さんです。
はい、大野康則です。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。はい、ではですね、もう今日早速最初のコーナーに入っていくんですけども、今日の総ミラ会議のゲストはですね、この方でございます。最近ですね、フレンチテックというですね、素晴らしい本を2024年3月ですね、金融財政事情研究会から出されておられるですね、このお二方でございます。では順番に自己紹介をお願いしましょうか。
ボンジューアンシャンテーはい、ご紹介ありがとうございます。株式会社奈良フランス代表取締役の林薫子と申します。そして
はい、同じくこの書籍書かせていただきました、日本経済新聞の上田と申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。株式会社奈良フランスと言われても皆さん何のこっちゃだと思いますので、ご説明させてください。奈良県生駒市に2020年5月に開業しました、日本語とフランス語の通訳翻訳、そして日仏のビジネスサポートする会社です。私今日は奈良県生駒市からこちら東京虎ノ門に参りました。はい、でもともとですね、この奈良フランスを開業する前に2020年6月まで、在日フランス大使館貿易投資庁というところに勤めておりまして、いわゆるフランス大使館なんですが、そこで、フランスから日本へ、企業や技術や製品等を、貿易するような部署におりまして、その時にちょっと今日テーマとなりますフレンチテックにも関わっておりました。ということで、この一緒にいる、日系の上田さんもその時からのという形ですよね。上田さんもご紹介お願いします。
よろしくお願いします。はい、
私日本経済新聞で言うのもあれですけど、30年以上ずっとスタートアップベンチャーというものを取材してきております。はい、で最近では記事を書くだけじゃなくて、スタートアップ系のイベント、日経イノベーションミートアップであるとか、結構大きめのイベントで、フィンテックサミット、フィンサムとかですね、そういったものを企画運営していたりもいたします。で、国内もそうなんですけれども、ここ数年は海外のスタートアップの取材、スタートアップイベントの取材なんかもよく行っておりまして、よく行くのはラスベガスの CES っていうイベントが毎年1月にあるんですが、ここの中にエウレカパークっていうですね、スタートアップコーナーがありまして、ここが賑わうようになって、その賑わうようになったというのも実はフレンチテックなんですけれども、そこの取材に行ったりと、あるいはそのフランスで行われるビバテクノロジーというスタートアップオープンイノベーションのイベントにここ数年行っていたりします。
なるほど。
他にもイスラエルのテルアビブとか、あといろんなとこ、本当いろんな都市で行われてるんですけれども、ちょっと変わったところでオーストリアのウィーンで行われていたイベントなんかにも行ったりもしました。
なるほど。
はい、フレンチテック、フードテック界隈でも非常にこう注目されているものなので、菊池さんちょっと今日この後楽しみですね。
そうですね、お二方とですね、林さんと上田さんとですね、フレンチテックをテーマにたっぷりとお話を提供したいと思います。
お聞きしましょう。
よろしくお願いします。この番組は YouTube でも配信しています。 YouTube はラジオ日経番組サイトからアクセスいただけます。ぜひこちらもご覧ください。それでは番組スタートです。
この番組は日本能力協会総合研究所の提供でお送りします。総ミラ会議。
総ミラ会議の時間です。このコーナーではもうまさにスペシャルゲストですよね。魅力あるゲストの方をお招きして、最先端情報に触れることで、そして対話をすることで新たな付加価値を生み出そうと、そういうですね、挑戦的なコーナーとなっております。では今日も進めてまいります。改めて本日のゲストをご紹介します。本日のゲストは株式会社奈良フランス代表取締役の林薫子さん、そして日本経済新聞社編集総合開発センター担当部長の上田隆さん、お二方をお招きしております。改めてよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。メルシーボクですね。ありがとうございました。お招きいただきまして。
発音がめちゃくちゃいいですね。
そりゃそうです。
はい、
そりゃそうです。
プロに対して失礼しました。
はい、いいえ、とんでもないです。
はい、ありがとうございます。はい、今 回ですね、お二方をお招きしてこれから展開していくテーマはラ・フレンチテックです。ラ・フレンチテックということで、今回ですね、フレンチテック伝統からイノベーションへ変化するフランスとスタートアップという本をですね、最近出されておられるお二方からフレンチテックのですね、話題をたくさん伺っていこうと思います。そして何といっても大野さんも日本のスタートアップにも、あと大変お詳しいので、そのあたりの議論も含めて
ですね。そうですね、やっぱフランスってこの近年ですごく成長してるんですよね、はい、フードテック界隈でも多分世界トップクラスの企業がこう出始めてきてるので、うんうん、今日ちょっとね、その秘訣といいますか、はい、なぜそういったものができるようになったのかっていうのをお聞きしたいと思ってます、
はい、ありがとうございます。いろいろ紐解いていきたいと思います。ということで、実はお二方ともですね、はい、フランス帰り。
そうなんです、はい、先週ですね、私たち戻ってきましたが、はい、5月22日から25日までパリでビバテクノロジーという、まあ、欧州最大のスタートアップオープンイノベーションの祭典が行われました。今年で8回目だったんですが、去年ね15万人突破して世相を抜いたって話題になったんですが、今年は16万5千人です。なんか体感ではね20万人来てるとかいろいろ言ってたんですけど、まあ、数字的には16万5千人来ておりました、はい、まあ後ほどですね、このフレンチテックにも関わりますので、皆さんが多分想像するスタートアップの展示会とは一味違う、はい、フレンチテック、スタートアップのエコシステムが集まる展示会なので、そのお話もさせていただきたいと思います。はい。上田さんもね、一緒に行きましたけれども。
はい、今年はそのビバテクノロジーのカントリーオブザイヤーということで、日本がパートナーカントリーになりまして、結構日本からも多くの方が出展したり視察に行っていて、本当盛り上がりました。
日本から一応60社ですかね、日本ジャパンパビリオンでね出展してましたので、ちなみに昨年のカントリーオブザイヤーは韓国です、はい、韓国は今年も出てましたが、今年は日本初めてカントリーオブザイヤー主賓国に選ばれたので、やっぱ日本のスタートアップが世界に注目されるきっかけにもなったと思います。また後ほど、はい、はい、お話したいと思います。
あれですよね、今パリはいかがですか、オリンピックを間近に控えて
一言言うと絶賛工事中って感じです世界の工事現場って感じです。ご存知のようにパリオリンピック7月26日からですけど、はい、セーヌ川で、なんでしょう、オープニングセレモニーやるとか、本当にコンコルド広場って、まあ、歴史のある 大統領府があったり国会議事堂があるようなところで、いわゆるアーバンスポーツ、3on3 とか、ブレイキンとかをやるっていうような歴史的なところで競技をやるので、本当に今立て込み中でしたよね、
コンコルド広場のスタジアムとかできてたり、はいはい、仮設スタンドが、
そうですよね、
ワクワクする感じでありました、
はい、でも地下鉄とかもその駅は止まらせないとか、もう本当交通インフラ全てがオリンピックに向けている絶賛準備中って感じでした。
素晴らしいです、はい、今回ですね、実はこのフレンチテックという本を出されて、もう内容を少し読んだ瞬間に、もうぜひ総ミラに来ていただけないかなと、もうピーンとひらめくものがありました。ということで、今回フレンチテックというテーマなんですけども、はい、フレンチテックっていうのはそもそもなんだろうということを、ちょっとまずリスナーの皆さんと共有していきたいと思います。はい、
ここにいる菊池さんも大野さんもフレンチテックフリークで、多分リスナー方もそういう方もいらっしゃると思うんですが一般的に聞いてる方ってフレンチとテックってまず結びついてないですよね、うん、で多分フレンチとさっきのフードテックじゃなくて、いわゆるグルメとか、うん、ファッション、ブランド、観光、それこそオリンピックとかラグビーとかのスポーツイベントっていうのは結びつくと思うんですが、このフレンチテックっていうのはフランスのテクノロジー全般を指すんではなくて、フランスの政府がやってるスタートアップ支援策の名前なんです。つまり日本だといわゆるスタートアップ5カ年計画とか、マジ固い名前がつくじゃないですか、はい、あれをラ・フレンチテックという名前で2013年からもう進めています、はい、なので、要するにフランスのスタートアップをどんどん増やそうよ、そしてエコシステムの、アクターをどんどん作っていこうということです、うん、今フランスのスタートアップは約2万5000社あると言われています、うん、でさらにフランス発のスタートアップユニコーンですね、ユニコーンは今33社あると言われています、はい、ということで10年間もこの政策をやっているんですが、ある程度の結果は出してきているということです。
ちなみにそのフレンチテックでの施策で、公的資金の供給ですとか、はい、地域連携ネットワークの構築、グローバル化の推進、さまざまなものあったと思うんですけれども、はい、これが良かったんじゃないかとか、これが他の世界と比べても新しい施策なんじゃないかみたいなのを挙げるとしたら、どれになりますかね。
ですね、やはりその、当然政策なんで行政が中心になりますよね。だけどその行政も一応形として産業、経済産業省系フランスの傘下なんですけど、そこにいろんな労働省とか文部科学省とかいろんな人たちが入ってくると。で今その中心、行政の中心ミッションフレンチテックというんですが、そこのトップは、女性の経営者なんですね。ファッションテックをやってるクララ・シャバーツという、いわゆる女性の起業家です。彼女がその政策の中心にいるわけですよ。ってことは、 政府だけじゃないという、政策企業もあるし産業もあるしっていう、要するにそれぞれのエコシステムの、まあ、出演者が本気になっていると。で、例えば、まあ、政府はもちろんそうですけど、政府系の投資銀行 BPI フランスもあって投資しますけど、ただ単に投資するというよりは海外の、展示会に出るための、まあ、旅費を出したりブース代を出したりということで、すごく施策が具体化ですね。あとは、まあ、あと産業界ですかね。やっぱりそのオープンイノベーションって日本も皆さんやってますけど、その大企業が、例えば、あの、LVMH って、やっぱり日本の皆さん、世界の皆さんブランド企業と思いますけども、彼らが、やっぱりイノベーション本気で起こそうとしてると。で、先ほど言ったビバテクノロジーという展示会も、その LVMH のような大企業が、私たちがイノベーションの、まあ、代表だよって感じでやってるので、まあ、企業の本気度、政府の本気度ですかね。まあ、もともと10年前始まった時には、フランスの将来の経済どうなっちゃうんだろうっていうような危機感から始まっているので、まあ、
本気度が違うんですね。
そうなん、本気なんですね。はいはい。形でやろうとしないと。
上田さんから見ると、このフレンチテックの施策の中で、こう、優れている点、こう、参考にした方がいい点っていうのはどのあたりですかね。
はい。これはやはりあのまず海外にすごく打ち出してるっていうところがすごいかなと思いますね。さっきあの申し上げたあのラスベガスの CES とかに行かれますと分かるんですけど、もうフレンチテックのあの赤い鶏の旗印がもう本当席巻してるんですよね。で、実はその CES だけではなくて、他の海外イベントに行っても本当にこう存在感がある。これは一体何なんだっていうところから入って、これがフレンチテックなんだっていうのをうまくこう、食べ物とかもブランディングされてますけど、ワインとかも、フランスのスタートアップはすごいんだっていうことをこう受け、なんだ、うん、アピールする、それを海外でやってるっていうのがすごいなと思いました。最初あの林さんとお会いするようになった頃もマクロンさんがあのもう何大臣の頃
ですか、デジタル担当大臣でしたね、
頃にフレンチテックを引き連れて日本にやってきて、またその頃にお会いしたこともありますけれども、日本にもこうそういうのをミッションを連れてくるっていう、デレゲーションで来るっていう、それを海外いろんな国でやっているっていうところがまずはすごいかなという感じがします。
このフレンチテックのスタートアップのなんか特徴みたいなものっていうのはどういったものがあるんですか。
ですね、あの本当に幅が広いんですよね。あの、まあ、例えばイスラエルならあのバイオテクノロジーとかセキュリティとか、アメリカなら IoT とかありますけど、本当に幅が広いと。先ほど小野さんが言われたように、そのフードテック、アグリテックもあれば、いわゆるそのインシュアテックとか、あともちろんセキュリティ、IoT もあるんですけど、まあ、その本当に幅が広いと。だからそれだけ裾野が広いんで、あのスタートアップも起業しやすいし、ただ重要なのはやっぱ今のインパクトですよね。やっぱ社会問題解決であるとか、気候テックであるとか、自分たちのある、今ある生活をより良くしたいとか、そういうような意識はすごく強いと思いますね。
ではあれですね、
はい、
早速なんですけど、今日は実はあのこの後の総ミラ総研のコーナーも、はいはい、もう合体させていただいて、
おお、ね、新しい挑戦的ですね。
まさに先ほどどんな、ね、っていうあるかっていうところの、その具体例がお話しいただきますよね。
あのフレンチテック のスタートアップの特徴みたいなことでですね、はい、あの今お話をいただいたんですけど、では具体的にどんな企業が入ってきてるかと、YouTube をご覧の皆さんは今画像が展開されるんですけど、まあ、実はあれなんですよね、ちょうどあのまさにビバテクノロジーに合わせてこれ発表されていると思うんですけども、はい、フランス政府がこの5月22日に新たなフレンチテックネクスト40で、まあ、ネクスト40とネクスト120ということで、まあ、要するに40社120社ということで選び抜いた120社というのが出ていて、今ちょうど画面上にはですね、そのロゴのイメージが出ているという感じになります。まあ、はい、今年見ているといろいろ特徴的な傾向がありますし、さっきやった通りあのユニコーンは33社、うんうん、あとあれですよね、毎年熾烈な戦いですね、あの入れ替わったりとかそのあたりのご見解っていかがですか。
あの、まあ、先ほど言ったように今フレンチテックというかフランスのスタートアップ2万5000社ありますと、ただ全てをもちろん支援できないので、はい、推し中の推しを決めるっていうことですねで、これがまあもう始まって今5年目6年目ぐらいになると思うんですけど、はい、最初はまあ推し中の推しということで、確か政府が任命してたんですけど、今年からはちょっと制度が変わって、あの自分たちが例えばそのいろんな経済指標を出して推されるべきか否かみたいな一応審査基準が入ったんですね。なのでこれまではちょっと同じようなところが並ぶかオブレだったんですけど、今年はちょっと入れ替わりがあったというのはちょっとクライテリアが厳しくなったと。逆にそれだけそのスタートアップが成長してきたので、同じ基準じゃいられないわけですよね、スタートアップって。だからそういったやっぱ時代時代に合わせて政府も推しを変えてくるっていう、やっぱアップデートしてるっていうことだと思うんですけど。
なるほど。 それは昨年と比較して34社入れ替わった人、は
い、そういうことですね。それ大きいですよね、やっぱりね、
はい、いうところですね、
はい、
なるほど。
やっぱりフード系が多いんですかね。そうでもないか、いろんなものが含まれてる感じなんですかね。
ランキングを見たんですけど、他のいろんな記事を見て一番やっぱり多いのはバイオとかヘルスケアとか、あとはやっぱモビリティ、広い意味でモビリティですね。例えばその電気自動車用のチャージャーを作る会社とか、水素エンジン、蓄電池系のをやるっていう会社もあって、はい、アグロテック、フードテックはやっぱ3番手4番手になってると思いますね。ただあれやっぱり身近なものが多いのがミソで、やっぱり親しみやすいっていうか、あのフランスのスタートアップがこれだけ盛り上がってるっていうのは、自分たちの身近に使っているソリューションでスタートアップの会社があるんで、やっぱスタートアップって近しいんですよね、フランス人にとって、うんうん、というのがありますね。
なるほど。上田さんからご覧になられると、今回のですね、企業のこの顔ぶれみたいなので、ね、2024年版何か感じられることとかですね、特徴的だなと思われることって終わりなんでしょうか。う
ん、あの業種的なというよりもですね、やはり世界に通用するような会社が取り上げられているんだろうなという気はします。で、あの数年前、何年前でしたっけ、あのビバテクの時に、あのマクロンさんがスタートアップから今度はスケールアップだというふうな方針、あのなんだ、イニシアチブを出しましたけれども、うん、まさにそういう、なんていう、世界のマーケットで通用する、まあ、時価総額的にも売上的にも世界にインパクトを与えられるような会社が選ばれているのかなという気はします。で、実際あのちょっとまあ手前味噌で恐縮ですが、この本の中でも3社ほどあの日本で活動している会社を取り上げたんですけど、いずれもこの40の方に入っているんですけれども、やはり日本でものマーケットでも通用するビジネスをしているというところですね。例えばあのスマートフォンとかパソコンとかをリファービッシュって言いますけど、再整備して、販売すると、こういうビジネスなんだけど、これもフランスだけじゃなくても世界で通用するっていうところ観点がありますし、各企業の自社のホームページを EC のプラットフォームにしていく、このミラクルさんとかですね、本当に世界に展開できるビッグビジネスになるようなところを支援しているっていうところはありますね。まあ、なんかちょっと言いづらいところもありますけど、まあ、国内マーケットで日本の、まあ、最近小さい IPO っていうのも、なんだ、小規模な会社が上場しちゃったりする時もあるんですけど、そういうのってこう日本のマーケットのみみたいなことを対象にしている会社もなくはないんですけど、そのあたりがちょっと考え方が違うかなという気はしますね。
そうですね。やっぱり私は大きい、そこのところにちょっとつながるのかもしれないですけど、日本の人たちがやっぱり世界を見てないから、どっちかというとビジネス規模が小さくなる。ビジネス規模が小さくなるから集められる金額っていうのも小さくなる、うん、小さくなるから小さいことしかできなくて世界に出ていけないっていう、すごい悪循環になってる気がするんですけど、このフレンチテックはそのスケールアップをしていくときに、なんかどういうこうサポートっていうのを国がしてたんですかね。
まあ、基本的にフランス市場って狭いんですよね、当たり前ですけど、はい、でヨーロッパ市場を見ても狭いんですよね。だからやっぱりフランスは最初から外見ないと企業としてやっていけないっていうのはあります。まあ、でもじゃあ日本もそうでしょって話になるんですけど、そうなっていった時に、その先ほどのセスとか国際的な展示会に出るであるとか、ああいうふうに本当に次はじゃあ B2B マッチングはじゃあメキシコとやろうよとか、ブラジルとやろうよっていうような形になっていって、常にもうあのフランス市場のことは見てないというか、ある種スタートアップ。だからそれこそ今フランス語じゃなくて英語ですからね、皆さん。もうそうですね。
そもそもそのビバテックも英語で行われているイベントである。
そうですね。先ほど言ったパリで行われている展示会ですけど、もうイングリッシュですね。あのマクロン大統領も来て、あのオーディエンス見て英語だろうと思って、あのフランス大統領でさえ英語で喋るみたいな感じなので、うん、やっぱりそのスタートアップ界隈は英語だっていうこと、だから最初からもうフランスじゃなくて世界見なきゃねっていうことですね。そういう企業に対してやっぱりちょっと補助金を多くしたり、海外に出るっていうようなプロジェクトに対して押したりとかっていう感じではありますよね。なるほど。
じゃあこのスケールアップしていくときに、やっぱりグローバル化を、ね、まあもう一番まあこう名目に置いて、はい、まあそこを思いっきり推進していったっていうところなんですかね、はい。日本は上田さんから見るとやっぱその辺弱いですかね、まだ。
これはまあスタートアップだけではないですけど、まあ、1億数千万人のマーケットがあるというところで、若干ぬるま湯的なところになってるケースもありますよね。もちろん最近意欲的な方はいますけれど、ま
あ、ちょっとあれですね、あの、今回この素晴らしい著書の中身のところで、例えば具体的な企業の事例として2社ですね、例えばドクトリブさんだったりとか、はいはい、ユカさんだったりとか、うん、あの挙げておられますけども、はい、このあたりを 取り上げられたポイントみたいなものも多分リスナーの皆さん気になるんじゃないかなと思います、
は
い、
あのこのドクトリブとユカに関しては正直言って日本市場には興味がないです、はい、
あ、なるほど、
はい、というのはドクトリブさんとかに関しては本当にフランスの要するにあのワクチン予約をしたりとか、はい、あの本当に医療の予約をしたりするの で、ね、彼らのサービスはじゃあ日本には入ってこないんです、はい、逆にあの今回著者の中であの上田さんには逆に言うとこう日本に入ってきたグローバルなスタートアップって話をしたんですけど、はい、逆に言うとそのフランスの中にはあの別に自分たちの40とか120には興味ないと国内でやってきてそのユカなんかもそうですよね。あの逆に言うとこうスコアニュートリションスコアを使って健康なあの食べ物を食べていこう、それは本当にフランスの商品とマッチしてる話なの です。だから彼らも全員がグローバルすることがいいって話ではなくて職種によってセクションによってグローバルすることは必要でも自分たちは密に例えば高齢者の方がモバイル使って医療の予約ができるんだったらいいよねとかいうことのために密に国内のサービスをしていくであるとか、はい、だからそこでフランス国としてグローバル化したいんだったらごめんこのランキングには入れられないけど君たちのやってることは国内で信用してるよね。だからやっぱりそこも多様性なんですよね。
なるほど。
スタートアップはみんな海外見りゃいいってもんじゃないよっていう
なるほど。
君たちが決めなさいってことですね、
うん、あとあれですよね、はい、今回の著書の中だとこの番組にも前出てくださったユーグレナの出雲さんのインタビュー
それはもう上田さんの、はい、アイデアでございます。
はい、そのあたりだとね取り上げられた
出雲さんは、まあ、日本を代表する起業家の一人だと思いますし、あの、私もあのかなり以前からお付き合いさせていただいてるんですが、はい、今あの経団連のスタートアップのこう委員会の委員長を、
ね、あ
の DNA の南波さんとともにお務めになっておりまして、はい、まあ、経団連としてどのように日本のスタートアップを応援していくのかというところを考えていらっしゃるんです。で、それで彼が、まあ、世界のどこをお手本にしたらいいのかっていうのを考えて、あるいは調べられた結果、ここはもうフレンチテックしかないっていうところに思い至られて、うん、経団連としてそのあたりを非常に調査された。その結果についていろいろ語っていただいているっていうのがこの書籍の中にもあるんですけれど、スタートアップというととかくアメリカシリコンバレーっていうふうに思ってしまうわけですけど、やっぱシリコンバレーは私も、まあ、出張ベースですけど行ったこともございますが、やっぱ日本世界の中でももうちょっと特殊なところなので、学び取って何かっていうところになるとちょっと縁遠いかなと。で、日本とか文化的なことも含めて学び得るのはどこかとなった時がそれがフランスであり、でマクロンさんが取っていたこれまでの フレンチテックの政策ということになるようでございます。
なるほど。そんな、まあ、フレンチテック、まあ、日本も参考にした方がいいということではあるんですけど、どこをお手本に日本は変えていくのがいいですかね。
うん、あの確かにエコシステムでいろんな、だから企業スタートアップだけじゃない大企業もいる、行政もいる、あと教育機関もそれこそマクロンさんとか、まあ、言えばカルロス・ゴーンとかが出たですね、あのいわゆるグランゼコールエリート校の人たちも今まで政治家官僚になるようなところを、いや君たちこそスタートアップやりなさいと、起業家になりなさいと、教育界もチェンジしているんですね。で、まあ、そういったそれぞれのエコシステムが本気になるんですけど、何よりも、まあ、自分たちの、まあ、フランスはこれ始まったのもともだから経済このままどうなんねんっていう疑問ですよね。やばくないこのままいったらっていう、日本はその気持ちがあるのか、やばくないと思ったら何かしなきゃいけないことと、あとビバテクノロジーなんか特にそうなんですけど、自分たちの弱みを見せる、自分たちこの会社大企業ごめんなさいここができないので、できるスタートアップ助けてちょうだいみたいな、逆に言うと、あのオープンイノベーションシステムってまあ綺麗事じゃなくてですね、そういう感じでコンテストをやるんですけど、正直自分たちごめん、あのここをちょっと薄いんで、ここできるスタートアップ手挙げてみたいなことなんですよね。
弱みを逆に企業側が見せ開示するんですか。
そうですね、お腹を出しちゃう、お腹を見せちゃうんです。
なるほど。
だからこれ面白い
ですね。
だからね、実際ビバテクノロジーを最初の頃行った時はもっとそれが露骨だったんで、日本人の人が見て、えこんなこと言っちゃっていいのみたいな、自分たちここができないんでスタートアップ手挙げてくださいって言って出てきたスタートアップがいるんで、ここが問題でこれが解決で将来こうなるねっていうのが展示会行けば丸わくらいだったんですよね。ってことは企業も本気ですよね、お腹さらしちゃうっていうか、だからそれだからこそスタートアップも本気ですよね。自分たちが助けたらこの大企業が生き返るんだとか助かるんだ、じゃあそれだけまあ企業も大きくなるしみたいなことで、やっぱ問題、その課題解決型ってかっこよく言いますけど、本当に課題が見えてんのかって話なんですよ。
なるほど。
課題見せてくれてますね。
じゃあ林さんから見るとやっぱり日本はまだ今これから、なんだろう、そのスタートアップ育てていこうって言ってるけど、まだ本気になれてないんじゃないかというような感じですか。
まあ本気っていうか、その課題見せようぜって感じですね。あの課題があることはみんな薄々分かってて、オープンイノベーションいろいろコンテストやってると思うんですけど、本当にそれ課題なのみたいな、 だからね、人が足りないって言ったら、じゃあロボットとかいろんなことソフトウェア増やせばいいじゃんと思うけど、それはあなたの能力ができなくて仕事ができないんじゃない、もともと足りないんだから、それを補う新しい技術が必要みたいな、あなたは悪くないよ、新しい技術入れようみたいな、やっぱ課題が見えてきた方がいいかなって思いますよね。
日本がどうかっていうのもあるんですけれども、今回のビバテクノロジーにおいても、各それぞれの大企業がチャレンジと称して、課題を提示してですね、テーマを提示して、世界からこうスタートアップの、ピッチコンテストへの応募を募っているわけですよ。で、今回も LVMH さんなんかも、6分野ぐらいでしたっけ、サステナビリティとか、グリーンテックとかいうテーマを設定し、そこでこう世界から集めて、で実際そういうそこで選ばれた方々と今後1年かけて、付き合っていって、協業事例を作っていこうとしているというふうに聞いてます。でちなみになんですけど、今年はLVMH さんがやられたチャレンジの中に、最終18社のファイナリストの中に2社日本企業もいらっしゃって、そのうち1社はその部門のウィナーになられたりっていうようなこともございました、
応募規模としては約世界から1500社来ました。その中のファイナリスト18社があって、そこに2社日本のスタートアップが入ったので、やはりその日本のスタートアップの存在感が現れてきましたよね。
それを LVMH さん以外の会社もそういったことをいくつかやってらっしゃって、そういったものがいろんなところで会場の中でプレゼンされていたっていうのは非常に大きいことなのかなと思います。
なんかあれですね、こうやっていろいろお話伺ってるとあっという間に時間が
そうなんですか。
そうなんです、はい、経過しておりましてですね、ありがとうございます。あれですね、ビバテクノロジーはやっぱり日本企業のビジネスパーソンは見に行った方がいいよとか、いろんなメッセージでありますか。
ありますね。そのトレンド視察というよりも、うわ大企業本気なんだなみたいな、はい、日本生ぬるくねみたいのを分かってほしいです。はい、メルシボク
ありがとうございます。メルシボク
これはぜひ行かれるべきだし、はい、継続して行かれるべきだと思います。で、このフランスの、ビバテクノロジーのイベントだけじゃなくて、パリ市内にあるステーション F であるとか、いろんなこうスタートアップを支援するエコシステムっていうのも見ることができるので、これはぜひ行かれた方がいい。もう一つは、フランスを通じてですね、歴史的経緯もあって、アフリカを見ることもできるんですよね。今回もアフリカの多くの国々からスタートアップが出展してました。アフリカテックっていうくくりなんですけど、このあたりも見ることができる、日本今後成長するですね、そのあたりを見ることができるのもいいかなと思います。
ありがとうございます、はい、今日は林さん、上田さん、ご出演いただいて誠にありがとうございました。
はい、メルシーボクですね、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます、
以上総務会議のコーナーでした。さて、ここでですね、日本能力協会総合研究所からちょっと一点告知がございます。6月13日の木曜日、午前11時からですね、企画調査に関わる皆様向けのオンラインセミナーというのが行われます。こちらですね、 jmar.biz という jmar.biz というですねサイトでアクセスいただけますので、ぜひご覧いただいてですね、よろしければご参加いただければと思います。以上告知でございました。次回の放送は6月13日木曜日です。ゲストはジャーナリスト作家であられる大西康之さんです。ロケット佐々木、ジョブズが憧れた伝説のエンジニアという本についてですね、深掘りしてお話を伺う予定です。よろしくお願いいたします。ということで、お別れの時間となりました。改めて林さん、上田さん、ありがとうございました。
メルシボク、そしてボナペティですね、お昼なんで、はい、お昼ご飯召し上がれです。
はい、ありがとうございます、はい、お届けしましたのは私菊池健二と
大野康則でした。
それでは来週もお楽しみに。
この番組は日本能力協会総合研究所の提供でお送りしました。 We'll be right back.